皆さんおはようございます。今日も吉野の会にお越しくださいまして、この忙しい時期に、聖書の学びを優先されたことを本当に嬉しく思います。今日も私たちは使徒パウロの宣教旅行、第3次宣教旅行から見ていくことになります。で、パウロが訪れたいろんな町々、そこから手紙をこう出しているわけですね。教会宛に手紙を出しています。でそういう関係で、この、パウロの書いた書簡とそれからこの宣教旅行とを、こう交互に学んでいくというのは非常に複雑なんですね。 ですから今日は、パウロの第3次宣教旅行でも最初のエペソまでですね、エペソの後ずっとぐるっと回ってエルサレムに戻るんですけれども、そこまで行ってしまいますといろんな教会をまた訪ねることになりますので、複雑になってしまいます。ですから今日はエペソまでのところを使徒の働きから学びまして、そしてその後このエペソから書かれた重要な書簡、これがコリント人への手紙なんですね。ですからその後コリント人への手紙を学んでいくことになります。そして再び宣教旅行の続きをして、そしてその後に続く書簡を少しずつ見ていきたいと思います。でこの次回、来年度コリント人への手紙を扱うことになりますけれども、この手紙というのは教会内の不道徳ですね、教会内で起こっている、起こるべきではないいろんな現象ですね、それを扱っているんですね。で今の時代というのはまさにそういう状態です。ですから非常に今学ばなければならないのがこのコリント人への手紙ということになるのではないかと思います。今日はエペソまでパウロが行ったその第3次宣教旅行の様子を見ていくことにします。最初に使徒の働きに入る前に、ここに簡単にこの第3次宣教旅行の概略を挙げておきました。使徒の働きの18章の23節から今日は19章の40節まで学びます。でも実際には宣教旅行はもっと使徒の働きの後まで続くわけですね。アンテオケ、アンテオケっていうのはこれはもう地図を見ていただければお分かりになると思いますけれども、シリアのアンテオケ、ここからスタートということになりますね。そこの教会にパウロたちがいるわけですね。ですからそこから再び出発ということになります。そしてガラテア、そしてフルギア地方ですね。これはガラテア、イコニオムの上のところにガラテアって書いてありますよね。この辺りがガラテア地方になります。そしてずっとアンテオケからエペソの方に行きますと、その辺りがフルギアですね。そこを通り過ぎると、ビシデアですね、ビシデア、いろいろ名前がこう複雑に変わってますけれども、古い名前の読み方でいうと今のような形になるわけですね。そしてそこからとにかくこのビシデアを通ってエペソまで来た。でその後宣教旅行はまだ延々と続くわけですけれども、このエペソに随分長い間とどまることになります。そこで今日はここまでを見て、そしてそこからどのような手紙がコリント人、コリントの教会ですねに出されたかということを徐々に学んでいくことになります。使徒の働きの18章の23節から28節ですね、つまり最後までに書かれているのがここに大体挙げておきました。エペソの後ずっとこの星印で解説があります。アレキサンドリア出身のアポロという人がここに登場するわけですね。そしてエペソのシナゴグでこの人は大胆にイエス・キリストを証ししていたわけですね。でそのアポロをプリスキラ・アキラ夫婦、ご存知のように前回第二次世界、宣教旅行の時に、コリントで出会って一緒に同業者であることから一緒に住んでミニストリーをしながら、そして天幕作りに励んだというその夫婦ですね。その夫婦は実はパウロが第二次宣教旅行の時にエルサレムに戻ったんですけれども、彼らはエペソにとどまったんですね。 パウロはその時はエペソには長く滞在しないで、少し顔を出しただけですぐにエルサレムの方に移動したわけです。でもその時にこのプリスキラとアキラ夫婦はエペソに残りました。ですからこのエペソに残っていた2人がこのアポロと会うことになったわけですね。でこのアポロは実はヨハネのバプテスマしか知らなかったということがこれから学んでいく箇所に書かれています。そこでプリスキラとアキラ夫婦はアポロに神の道をさらに解き明かしたんですね。つまりこのアポロが知っていた神の道というのはイエス・キリストによる贖いの福音が入ってないんですね。ですからそういう意味でそれは完璧ではないということで、このアポロはイエス・キリストをもちろん信じて受け入れていたんですけれども、まだ深いところの理解ができてなかったんですね。そこでこのプリスキラ・アキラ夫婦がその道を解き明かした。プリスキラ・アキラ夫婦というのは普通の教会に集う人ですね。ですから牧者でも指導者でも何でもないんです。でもそのような神の道を知っている人がそのことを知らない人にここでは教えたということが書かれているんですね。つまり神の福音には、この私は牧者である、私はヒラシントであるという、そういう区切りは何もない、差別は何もないということですね。神との関係に生きていれば全てが万民牧者であるということです。そのことがこの事例からでもよくわかるわけですね。そしてそのような形でアポロは非常に力強くメッセージを語ることができたわけですね。そしてコリント地方、コリントの方、アカヤですね、アカヤの方に行きたいというふうに思っていたものですから、そこに送り出されることになったわけです。コリントというのはそこにパウロがいて教会ができたところですね。そこにパウロが不在のコリントにこのアポロが行くことになったということですね。パウロはでは第三次宣教旅行ということでアンティオケから旅立ちまして、ガラテア、フルギアを通ってエペソへやってきたわけですね。ですからここではアポロには会っていないわけです。アポロが去った後やってきたということになります。そしてこのエペソで12人の弟子たちに主イエスの御名によるバプテスマを授けるということが起こったわけですね。主イエスの御名によるバプテスマ、それによって聖霊が望んで聖霊の賜物である異言とか予言を語り出したということが書かれているんですね。ということは明らかに私たちが簡単に洗礼洗礼と言っている内容が非常に厳密に言えばいろいろと違うということが分かってくるようですね。それを今日は学んでいきたいと思います。そこでパウロは3ヶ月の間シナゴグで、シナゴグというのはユダヤ教の礼拝堂ですね。そこで神の国について語ったわけです。で当時はまだいわゆるキリスト教会という建物は一つもなかったということですね。ユダヤ人が集まってくるシナゴグ、そこで解き明かしが違うイエス・キリストの福音が語られたんですね。ですから聖書というのはこのように解き明かさなければいけないというふうに語られた。ですからそれがいわゆるキリスト信仰であったわけです。つまり両方がこの共存という形ですね。一つのシナゴグに共存、キリスト信仰もそしてユダヤ教も共存していたということになります。ところが反対する者たちが出てきたわけですね。そのために身を引かざる、つまりこのシナゴグから出ていかざるを得ないようなことが起こったんです。そこでパウロたちはツラノの行動に移りまして、ある意味でもうここからシナゴグには戻らない、シナゴグではもう反対派のものがなく冷静にキリストの福音を語ることがもうできない状態になってたということですね。ですからツラノの行動を借りて2年間主の道を語ることになります。ですからここからいわゆるキリスト信仰だけを求めてくる者たちに向かって、ですから今の いわゆる市にある兄弟姉妹の交わりですね、教会の交わり、そういったものが始まったということが考えられるわけですね。でこの間にアジアにいるものすべて、アジアというのはちょうどトルコですね、このアジ、小アジアといわれるいわゆるトルコなんですけれども、そこにいるものすべてが主の言葉を聞き、神の驚くべき奇跡が行われたということが書かれています。パウロの持ち物を通して癒しが起こるとか、すごいことが起こったんですね。この2年間の宣教によって全てのものが主の道を知ったとは、すごいことですね。今私たちがどんなに努力していてもなかなか伝わらないんですね。でも2年間で広まってしまったということです。そして中にはパウロの除霊を真似るものも出てきたわけですね。ユダヤ人の魔除け祈祷師が真似をしまして、パウロの言葉を借りて行ってみたわけですね。行ってみた、だからそんなに真剣な思いではなく、あのようなすごい技が起これば素晴らしいと思って真似したんですけれども、とんでもないことが起こります。悪霊に疲れた者がその者たちをがんじがらめにして、傷を負わせてしまうということが起こったんですね。でこの現象を見ますと、周りの者は恐れますね。神の力の凄さ、悪霊、もこの本当の神のしもべでない者が真似事をしたら、悪霊が寄ってたかってその者を、傷つけてしまうという、そういう現象を見たわけです。つまり真の神の凄さですね。それによって神に対する恐れが出てきた。これ大事ですね。神畏敬の念を持つということが大事です。愛の神、愛の神で、今は本当にキリストとも神とも簡単に会うことができるみたいな、そういう間違った風潮が流れています。そんな単純なもんではないんですね。ヘブル語聖書、旧約聖書を見ますと、神の前に出るっていうことは恐れ多いことなんですね。神の前に出て果たしてその後生きることができるかどうか、それぐらい恐れ多いことなんです。今愛の神キリストという時に、それぐらいの神に対する恐ろしさですね、あるでしょうか。ないんですよね。ですからやはり随分今日のイエス・キリストは愛の神というふうに言っている、その信仰がどこかが、この原始キリスト信仰ですね、そこから歪められてしまっているということが言えるのではないかと思います。町中の多くの者たちはそのような形で、悪霊に関わるものを公衆の面前に持ってきて、そしてそれを全部焼却してしまう。この本の値段が聖書の中に書かれていますけれども、すごい値段なんですよね、金貨にすると。そういうものを惜しげなく全部焼却、しかも自分の家でやったと言って偽りの宣言をするんじゃないんですよね。公の場でそれを全部焼却、それぐらい真の神に対する恐れが広まったということですね。これがエペソなんですね。エペソの教会ってすごいですよね。エペソを中心として小アジアにどんどん教会が広がっていったんです。パウロは御霊の示しによって、時が来た時にエペソから去ることになるわけですね。そこで今度はマケドニア、アカヤからマケドニアに戻って、そしてエルサレムに行こうというふうに考えたわけですね。ところがそのように思っている時に、ですから大抵パウロは自分がそういう道を通ろうとしますと、その前に前もって人を派遣する、自分の弟子たちをテモテとかテトスとか人を派遣するわけですね。そしてその状態を整えて、そしてパウロが行くということですね。まあ、そのような時にパウロがまだエペソに残っていたわけですね。主の道に関して騒動が勃発したんですね。大変な騒動が勃発しました。アルテミス神殿という、まあ、神殿がある、まあ、これは異教ですね、まあ、異教の宗教の大本山と考えていいですね。そこに勤めてお金儲けをしていた者が自分の商売が上がったりであるということで、 このパウロを何とかしてこの裁きにかけようとしたわけですね。そういう騒動が起こりました。ここまでのことを今日は学んでいくことになります。それではまず18章を少し今具体的に説明しましたので、それを一つ一つ聖句を追って見ていきたいと思います。パウロは第二次宣教の時にまずエルサレム教会に行って、そこで挨拶をして、そしてアンテオケ、シリアのアンテオケに戻ったわけですね。そしてしばらくしてこの第三次宣教が始まります。この第22節のところです。22節のところに書かれているエルサレムに登ったというのは、これはパウロの4度目のエルサレム訪問ということになります。ですからパウロもしょっちゅうこの行ったり来たりしてるわけですよね。4度目ですね。そして第3次宣教旅行に入ります。パウロはすでにこのガラテア、フルギアですね、そのあたりに彼が設立した教会があるわけですね。これはガラテア書のところで学びましたよね。その教会の様子を見たということで、また3回目の訪問ですね。パウロはこの第三次宣教旅行の時にもここに出かけていくことになったわけです。パウロに自由が与えられていた最後の日々がこの第三次宣教旅行になります。この後は束縛ですね。ですから軟禁とか牢獄に入れられて何もできないっていうんではなくって、まあ、家を与えられて住む、でも軟禁状態ですね。そういう形で束縛がない、宣教ではない、そういった意味でこの第三次宣教旅行における、多くの成果っていうのはすごいですね。パウロにとっては最高の信仰生活の 最盛期っていうんですか、そういう時期がこの第三次宣教旅行です。23節のところでパウロが、アンテオケに滞在した後、次々にガラテア地方とか、このフルギア地方、そして、ビシデアですね、そこに行ったということが書かれています。ここに聖句を挙げてありますのは、随分この言葉が違っている、この表現が違うことに気づかれたと思うんですね。これは新改訳の2017年、一番新しい、聖書の翻訳を入れています。随分この地名とかそれから人名が変えられてしまっているんですね。そうしますと、古くから聖書に通じておられる方々は非常にこの新しい呼び方に戸惑いを感じられると思います。ですから一応ここには新しい2017年の新改訳の訳を入れてありますけれども、まだ古い地名で読んでいきたいと思います。パウロはそのような形で次々に巡回をしていくことになります。でも実際にはパウロっていうのはそんなに健康な人ではないんですね。私たちはパウロのこの意欲的な宣教旅行を見ますと、すごく健康が与えられていた、神の人であるから神の守りがあったというふうに考えがちなんですね。でも目が極度に視力を失っていた。視力が失われているということは非常に危険ですよね。日常生活にも差し支えるわけです。そういった意味で目が視野がはっきりしていないということは大変な、まあ、ある意味ではこの 病気をずっと持っていた、持病を持っていた人ということが言えるんですね。そのような持病を抱えていた人がどうしてそのように精力的にこの多くの神の技を達成することができたか、私たち疑問に思いますね。どうしてそんなことができたのか、自分自身のことを考えますと、少しあそこが悪い、ここが悪いとなると、あ、もうこれはやめたとか、甘い、楽な方向に走ってしまうわけですね。でもパウロはそんなことも言ってないわけです。でその秘訣ですね、ピリピリトへの手紙の4章の12節から13節、これは有名な箇所ですね。 貧しいことも富むことも、もう全てを私は経験した、満ち足りることも経験した、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得たという箇所ですね。つまり私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。これがパウロの信条なんですね。ですからパウロはいつもこう思っていたので、体調が悪くてもそれがブレーキにならなかったんですね。私が働くんではなくて自分の体を通して神が働かれる。であれば弱い体でも神の力が自分を通して行われることになるというその信仰ですね。それでパウロは最後の最後まで本当に何も持病を抱えていない人のように神の技をすることができたわけです。でルカがいつもいつもパウロのそばについていた。ルカは医師なんですね。つまりパウロがいつどうなってもおかしくないような、まあ、非常に持病弱い体であったということが言えます。ですからルカはいつもいつも、パウロの体のチェックをしていたのではないかと思います。そのように神は必要な人を備えてくださるんですね。霊的にもちろん強く生きることができます。でも肉の体で生きていますから、やはり肉の管理も必要なんですね。身体的な管理も必要です。そのためにはやはり身体的なことに詳しいルカのような医師がそばにいるということは、パウロはいつも安心して、神に依存できたということも言えるのではないかと思います。この秘訣を私たちも学んで実践していきたいと思います。で、献金を、パウロの伝道宣教旅行というのはある意味で教会、もうすでに設立された教会では献金を集めることなんですね。これは貧しい教会にその献金を持っていくためです。でそのために必要なことはユダヤ人信徒と、異邦人信徒ですね。その中いつもやはり分裂気味になってしまうんですね。それを、しっかりとつなぎ止めていく、それがパウロにとっては鍵であったのではないかと思います。そのようなことがいろいろ聖書の箇所を見ていきますと書かれているようですね。で、この第三次宣教旅行に、同行した人たちの名前、少なくとも7人の名前が20章の4節のところに書かれています。テモテはその中に入っていますね。そしておそらくテトスもその中に入っていることになります。もしかしたら表示されている名前が違って表示されているかもしれないですね。テモテ、テトスはその中にいますね。エペソはまあこのようにパウロによって設立された本当に傑出した教会になります。で、後にイエス・キリストがヨハネの黙示録に7つの教会が登場しますけれども、その最初に登場する教会がこのエペソなんですね。小アジアのエペソから始まって7つの教会をイエス・キリストが手紙を送っていますけれども、その一つがエペソということになります。エペソにはいろんな問題が生じることになり、ある意味でこのローマ人への手紙、それからコリント人への手紙、そしてエペソ人への手紙、これが非常に大きな手紙です。重要な内容を扱っているんですね。で、この中でコリント人への手紙、エペソから送られた手紙ですけれども、コリント人への手紙というのは教会の中に生じた問題の修正について語っているのがコリント人なんですね。ですからこういう問題が生じた時にはどうしたらいいだろうかということになれば、コリント人への手紙から学ぶ、私たちは知る、答えを得ることができます。ローマ人への手紙は基本的真理が扱われていますね。少し難しいですね、ローマ人への手紙、でも基本的真理ですから、これはキリスト信仰にとって重大なことです。で、エペソ人への手紙はこのキリスト信仰というのが異教のレベルを超えた非常に崇高なものである、ですから他の宗教では真似事ができない、他の宗教とははるかに超えた次元、キリストの共同体ですね、その真理が扱われています。キリストの共同体というのは、キリストの体を構成する私たち信徒ということになるわけですね。 そのことがエペソ人への手紙に書かれています。この3つとも非常に大事です。24節のところでアポロのことが書かれています。ここでアポロが登場しまして、そして19章以降アポロがいなくなったエペソで何が起こるかということが書かれているわけですけれども、そういう意味でこの24節から18章の24節から28節に書かれているのは導入ですね。19章以降につなげるためにこういうことが実は起こって、そしてパウロがエペソに行った時その問題に直面した。その問題というのがバプテスマには種類があるということですね。イエス・キリストのバプテスマ、そしてヨハネのバプテスマ、そして御霊のバプテスマですね。3つとも違って聞こえますね。その問題に入るためにどうしても23節から28節の箇所が必要であった。ですからこのアポロという人は素晴らしい学者、聖書学者です。聖書に通じていた。当時の聖書はもちろんヘブル語聖書、旧約聖書ということですね。それに通じていた。そしてそこに書かれているメシアが来られるということを信じて、それがナザレ人イエス・キリストであるということを証ししてたんですね。ということは素晴らしい宣教者です。でも欠けているものがあったという導入になっているわけです。そこで熱心な信徒であるこの夫婦が彼を解き明かして彼を本物の、いわゆる宣教者に立て上げたんですね。すごいことですね。神学校を出てるわけでも何でもない。でもパウロを通して学んだんですね。それがすごく大事です。聖書と自分との取り組みですね。それによって神は用いてくださるということになります。でこのアレクサンドリアという場所ですけれども、この地図ではアレクサンドリアの場所を掲げておきませんでしたけれども、アラビアと右の下に書かれてますね。このアラビアの左側のところが、これが地図を今地図なんですけれども、左側のところに三角巣がありますね。これ三角巣なんですね。あのナイル川の三角巣ですね。ここの一番端のここがアレクサンドリアです。ですから地中海に面したこの、ナイル川の三角巣のこの北端ですね、そこがアレクサンドリアになります。エジプト北部ナイル川河口のデルタ地帯に位置する都ですね。でこのアレクサンダー大王によって設立されたのでアレクサンドリアという名前です。でギリシャ文化とヘブル文化がここで合流したんですね。その非常に主要な中心地であったということです。でここでギリシャ語訳のヘブル語聖書、ヘブル語聖書はヘブル語で書かれています。それがギリシャ語に翻訳されたんですね。これが LXX です。 L っていうのはあの数値があります。この L というアルファベットはこれは50という数値があるんですね。で X っていうのは10なんです。50プラス10プラス10イコール70ですね。72人の、ヘブルユダヤ人学者ですね、によってギリシャ語に翻訳された聖書ということでこの LXX という名前が付けられたんですね。70人ではなくどうも72人のようなんですけれども、もうこの LXX になってしまっています。でここで生み出されたんです。その当時もうすでに、ユダヤ人であっても随分ギリシャ語を話すユダヤ人がそのあたりに多かったということが言えるわけですね。ですからどうしても、聖書を普及させるにはギリシャ語翻訳が必要だったんですね。でギリシャ文化とヘブル文化の合流点がこのアレクサンドリア、そしてヘブル語訳の聖書がギリシャ語訳に変えられたときに実はギリシャ思想が聖書の中に入り込んだんですね。で新約聖書は圧倒的に、ギリシャ語ですね。そうしますと新約になってしまいますとヘブル思想が取り除かれてしまって、いわゆるギリシャ思想が入ってしまった。これが実は新約聖書の大きな問題です。本来だったらヘブル人に書かれたヘブル思想が 元いになっている聖書がいつの間にかギリシャ思想に置き換えられてしまったんですね。ヘブル思想とギリシャ思想は全然違います。文化も違うんですね。ですから言語を通してその思想哲学が入ってしまうんですね。その怖さを嫌というほど知ることになるわけです。有名な初代教会の偉人たちはここのアレクサンドリアから出ている人たちが多いですね。さて25節のところで主の道についてこの人は語っていた。しかしヨハネのバプテスマしか知らなかったとあります。バプテスマ、ヨハネのバプテスマですね。これはどういうことかということをここで学びたいと思います。そしてはっきりと主イエスキリストの名によるバプテスマとヨハネのバプテスマが違うということ、このことをまずはっきりしていきたいと思います。バプテスマのヨハネは荒野で呼ばわる者の声がするという形で主の道、神の道を伝えましたね。これはイザヤ書からの引用なんですね。イザヤ書の40章の3節のところに、はるか昔このようにメシアが来る前に道を備える者が登場すると、そしてこの者が荒野からこのように叫ぶという予言が語られているんですね。その予言の見事な成就として、バプテスマのヨハネ、あるいは洗礼者ヨハネですね、はこの箇所を引用して、まさに私の後から来る方、つまりイエス・キリストはその方、聖書が語っているメシアであるということですね。そのことをここで宣言することになったわけです。バプテスマのヨハネのメッセージの三大特徴を挙げておきました。悔い改めが戻り、これは分かりますね。まむしらの頃よ、くらいを悔い改めなければ、悔い改めなければということで悔い改めをものすごく強調しました。悔い改めによる罪の許しですね。悔い改めなければ罪は許されない、これを強調したのがヨハネです。これ一つ目ですね。二つ目は、バプテスマ、これは洗礼のことですね。バプテスマを通しての信仰表明であるということです。つまり救いではないんですね。洗礼を受ける、洗礼を受ける、それが救いではないということに留意していただきたいと思います。洗礼というのは信仰をこの世の人に向かって表明するということなんですね。救いはイエス・キリストを受け入れて信仰告白した時点で救いは始まっています。でも自分が救われたということをこの世の人に知らせるには儀式が必要なんですね。これが洗礼という儀式です。ですから洗礼をするのであれば少しでも多くの未信者を招けるような、そういう環境でなさるのが理想的ですね。イエス・キリストを受け入れた時もうすでに救いは起こっています。救いは起こっています。でもそれを洗礼という手段を通して信仰表明をするわけですね。ですからある意味では、洗礼というのはこの世の人たちにやはり自分が変えられたということを表明する機会を与えることになるということです。自分自身はもうすでに変わっています。イエス・キリストを受け入れた時に自分は新しい心が与えられて、内住のキリストが、内なる霊によって、新しく聖書が理解できるように導いてくださる。ですからそういった意味で救いが起こっています。バプテスマのヨハネの2つ目はこの洗礼を通して信仰を表明しなさい。ですからバプテスマを受けるときにはもうすでにその人の中には、救いが起こっているという意味で語っています。しかしこれはバプテスマのヨハネの洗礼なんですね。これをイエス・キリストの名による洗礼と混同してはいけないんです。3つ目ですね。イエス・キリストは救いを完成するために来られた、そのことをバプテスマのヨハネは告知しました。でこれがバプテスマのヨハネ、つまり道を備える者としての役割です。道を備える者が道を備えた後メシアが来られる、 そのメシアが洗礼を授けられる。それがイエス・キリストの洗礼、バクテスマということになります。ですから明らかに道を備える者の洗礼は そこで終わりなんですね。つまりその後はもうメシアによる洗礼ということで、その後の洗礼は全てイエス・キリストの名による洗礼ということになります。でイエス・キリストのもとに集まっていた弟子たちは、ほとんどがこのヨハネの洗礼者ヨハネの弟子たちであったということを覚えていただきたいんですね。つまりヨハネは私は消えていく、あの人のところに行きなさいということで弟子を送り出したんですね。つまり自分の役割は終わった。だからヨハネのバプテスマも終わったんですね。でもそのことを知らないで地方にいる人たちはヨハネのバプテスマを受けてそして地方に帰った。ですからそのことしか知らないわけですね。まさにここに登場するアポロもその人であったということですね。バプテスマのヨハネにかけていた重大なメッセージが3つあります。十字架ですね。十字架による死のこと、それからよみがえりのこと、それから3つ目聖霊によるバプテスマ洗礼ですね。この3つをヨハネの、バプテスマのヨハネは語っていません。でここである意味でバプテスマのヨハネは旧約の最後の預言者なんですね。旧約時代の預言者というのはすごい権威が与えられて神の心を知る者としてそれをこの世に告げ知らせていたんですね。なぜこのバプテスマのヨハネでさえこれらの3つのこと、つまり自分が亡くなった後キリストを通して何が起こるかを知らされていなかったんですね。なぜ知らされていなかったんだろう。もし神の預言者であればそのことも全て知っていてそれを告げることができたはずであるというふうにある意味では思うわけですね。しかしそこにすごい神の真意があるんですね。聖書っていうのはすごいんです。神はこのことが起こると予言されますけれども自由意志を与えられた人を無視してるわけじゃないんですね。このことが起こると言われるその中には自由意志が発揮できるスペースがあるんですね。余地があるんです。この余地を含むときにその後起こるべきことをもし全部告げてしまったらそうでないことが起こりうるんですね。そうすると訂正しなければいけない、そして間違っていたということになってしまうんですね。ですからバプテスマのヨハネは神から聞いたことだけを告げ知らせた。その後は人々の反応次第で変わりうる出来事が変わり得たんですね。でそれが実は何が変わり得たかと言いますと、バプテスマのヨハネがイエス・キリストを告げ知らせ、そしてイエス・キリストがメシアとして神の国を伝え始めたんですね。その時にもしユダヤ人の指導者たちがイエス・キリストを受け入れていれば、確かにイエス・キリストはヘブル語聖書旧約聖書を語ったメシアであったんですね。ですからもうメシアの国がその場で到来したことになりますということなんですね。つまりもし、ユダヤ人たち指導者が受け入れていればもうそこに神の国が登場した。それはダビデの血筋の常しえの王ですね、そのイエス・キリストによる御国がそこに始まったわけなんですね。ところが神のご計画というのははるかにそれを超えていて異邦人の救いも考えておられたわけですね。異邦人の救いがたまたま自由意志を発揮してイエス・キリストをヘブル語聖書を語るメシアとして受け入れなかった、このイスラエル人にその祝福が後回しにされたんですね。神の国がすぐにでも始まるという祝福ですね、それがもう2000年後回しにされた状態です。でもその2000年の間に異邦人の救いが始まったんですね、与えられたんです。ですから最終的には全人類の救いになるわけです。でこれがもう神の計画の中には分かっていた。ですからバプテスマのヨハネは余計なことを宣言する必要はなかったんですね。 後のことは知らないでよかったわけです。そして、彼らはユダヤ人たちはイエス・キリストを受け入れなかった。そのために十字架上での死、これが贖いの死ということで、全人類を救うという救いに結びつくことになるんですね。人々が間違った自由意志を用いて間違った判断をしたことによって、神はそのことをも踏まえて全人類の救いをもたらされたんですね。これがこのダイナミックな神の視点なんですね。私たちをはるかに超えて神は全てを見通しておられる。ですからそのように本当に神の御旨通りになっているわけですね。こういった神の応答には、この人々が自由意志を行使する余地が残されているというのが聖書の至るところに出てきています。でこれは人の書いた書物ではないということの証拠ですね。人の書いた書物にはそのようなものを入れる余地はないんですね。推理小説でもその人の世代で終わってしまうわけです。その後に続くような推理を描くことはできないんです、ね、でも聖書はもうそれをはるかに超えています。さて26節のところで、このプリスキラとアキラが、このアポロと出会ったということ、これも神のダイナミックな、多角的立体構造による神の視点からの導きということが言えます。歴史物事の背後には真意があります。これは偶然ではありません。ここでプリスキラとアキラが、その直前に、パウロからはっきりと、この正しいキリストの福音を伝え聞いていたんですね。そして一緒に生活をして実践をした、その2人が、このユダヤ人の聖書学者であるアポロと出会うことになるんですね。これ偶然じゃないんですね。その2人を通してアポロは正しい福音を知ることになったわけです。ふさわしい人々、ふさわしい場所、ふさわしい時間、すべて神の導きです。偶然にこうなったんではないんですね。背後に真意があります。あの時この出会いがなければ今はどうなっていたかわからない。そういった経験は多くの証なんですね。キリスト者の証です。あの時これがあったからキリストにつながった、救いにつながったってことです。全部神が背後で支配しておられます。アポロは聖書学者であったに、あったにもかかわらず心を開いてこのヒラシントの教えを聞いたんですね。すごい人ですね。教えを受ける姿勢というのは謙遜の印です。指導者になればなるほどこのような教えを受ける謙遜な姿勢が必要です。この姿勢があるとますます神は多くの知恵と知識をその指導者に注がれます。で実際にアポロは、アカヤに移りたい。アカヤっていうのは、このアテネを経てコリントですね、ちょうどギリシャですね、そこに移りたいと思っていたわけです。そこにはすでにパウロが設立したコリントの教会がありますよね。ですからそこの信徒たちに紹介状を書くことができたわけです。ですからこういったアポロという人が行くけれどよろしくということで紹介状ももらって、アポロはそこに移ることになったわけです。このように真意によって、アポロは本当に力強く神の言葉を語ることのできる、学者であり、そして伝道者であり宣教者である、そういう人になったんですね。そして面白いことにパウロ不在のコリント教会をアポロが指導することになるんですね。コリント教会はすっごい問題が出てきた教会です。パウロがいない間、もうエペソに2年以上いるわけですから、もうずいぶん長い間行ってないわけですよね。そこにアポロが行って指導することになる。全て神の配慮ですね。28節のところでアポロは人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したとありますね。聖書に立法を知っているという誇り高ぶっているユダヤ人を論破できるのは聖書学者であるアポロ以外なかったかもしれないですね。 神の配慮はすごいです。このような形で後に、このコリント人への手紙を見ると分かりますけれども、アポロにつくとかパウロにつくとかイエス・キリストにつく、あるいは、ペテロにつくですね、そういう問題が起こったということが書かれているんですね。ですからその背景がここで分かるわけですね。ちょうどパウロがいないところに、このアポロが行って、そしてすごいメッセージをする。そうすると教会の中にわあ、アポロは素晴らしいということでアポロ派ができるわけですよね。ですからいろいろ分派が生じたときに誰につくかっていう問題が起こったということです。何もアポロが私が指導者だって言ってるわけじゃなくって、教会員が勝手にそういう分派を作ったわけですね。それが面白いぐらいに、この順番に聖書を読み解いていきますと分かるんですね。そのようにアポロは素晴らしい人として成長したということが分かりますね。すごいですね。さてそれでは19章に入っていきたいと思います。19章、この2017年訳、新改訳でお読みしていきます。アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。彼らに信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。その人たちは全員で12人ほどであった。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて毎日ティラノの行動で論じた。スラノですね。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人たちに当てると、病気が去り悪霊も出ていくほどであった。ところがユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって、試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり皆を押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。この後はこのエペソで起こった騒動ですね、そのことが書かれています。もう一度19章の1節に戻ってこの箇所を見ていきたいと思います。アジア州というのは小アジア、今日の小アジアの西部のことですね。しかし後にこの全トルコ、これがいわゆるアジア、小アジアという名前で呼ばれるようになったんです。 ね。この最初は小さな西部のアジア州ですね。それが全土がアジアと呼ばれるようになりました。今日ではアジアですね。でこのアジア州というのはローマのこの支配下の中でもアフリカに並んで非常にこの大切な宝のような地域であったということが言えます。元老院というのはローマの支配体制だったわけですけれども、この元老院が直接そこにそこの支配者を定めるというそういう特別な地区ですね。これがアフリカとそしてこのアジアであったということです。それぐらいローマにとって大事な州がこのアジア州なんですね。ギリシャ文化がこの地をどんどんどんどん揺るがすことになっていきました。エペソはアジア州の首都です。ですからエペソが繁栄するということはアジア州が繁栄するということになるわけですね。コリントよりも裕福で大きな町がこのエペソなんです。でエペソは、ご存知のようにパウロが最初第二次宣教の時にそこに行こうとしたわけですね。しかし聖霊によって阻められて彼は違う北のルートを取りました。ですからまだ時ではなかったということなんでしょうね。ふさわしい時にパウロはこのエペソに導かれたんです。ですから今回は、このガラティアから古着屋を通ってそしてこのエペソに導かれています。ローマ帝国の力と、ギリシア文化の影響と東洋の迷信、ちょうどトルコっていうのは、この東洋からのルートもあるわけですね。ですから東洋からアフリカからそしてヨーロッパからの合流点ですね。東洋の迷信と魔術の風潮、これがミックスしているのが、このエペソということになります。そこでパウロがこのエペソにやってきた時に遭遇したのがこのヨハネのバプテスマしか受けていない、しかしイエス・キリストをメシアとして受け入れている人たちですね。そういう人たちがいたということです。非常に熱心な人たち、ここでは12人が特記されていますね。そこで信じた時に聖霊を受けましたかということを聞いたわけですね。これ非常に大事な質問なんです。イエス・キリストの名によって洗礼を受けるとき、私たちは内住のキリスト、つまり聖霊を受けることになります。ここが実は随分間違って語られていますね。すでに、水のバプテスマを受けて、イエス・キリストの名によるバプテスマを受けた、いわゆる聖霊の働きとか聖霊の賜物とか聖霊の実とか、そういうものを知らない、まあ昔の信徒ですね、そういう人たちにとってまだ聖霊のバプテスマを受けていないという言い方をするんですね。でも私たちが聖書を理解しイエス・キリストを神として告白することができるということは聖霊の働きなくしてはできないんですね。ですからそういうことについてその区別ですね、聖霊の働きとかキリストの何よるバプテスマ、その区別を教えられていなかった人にとっては非常に曖昧になっているんですね。でもイエス・キリストを告白することができるということは内住のキリストがおられるということです。内住のキリストがおられるということは聖霊のバプテスマを受けたということになります。ですからそういう形で、洗礼を受けていなくても洗礼を受けたと同時に変えられたという体験を多くの方お持ちですね。その方たちは聖霊のバプテスマを受けています。ですからバプテスマを繰り返す必要はないんですね。でここでじゃあ誰に、パウロは洗礼を授けたのか、それはヨハネのバプテスマしか受けていない信徒なんですね。先ほども言いましたけれどもヨハネは、メシアの準備をするために来たんですね。ですからヨハネまでで全てのバプテスマも終わります。ヨハネのバプテスマも終わるんですね。ヨハネの弟子たちはヨハネからバプテスマを受けて弟子になりました。でもイエス・キリストの信徒となることによって聖霊のバプテスマを新たに受けたんですね。それと同じようにヨハネのバプテスマしか知らない人たちにはイエス・キリストの名によるこれ聖霊のバプテスマですね、それが必要であったということになります。ですからここでは そのバプテスマを授けたということで全然矛盾がないんですね。でこういうところを捉えて、あなたは聖霊によるバプテスマを受けていない、ただこの従来の神学の教会あるいはそういう聖霊を語らない教会で、洗礼を受けただけであるからもう一度聖霊のバプテスマを受ける必要があるという間違った、解釈があります。でも二度洗礼を受ける必要ないんですね。洗礼は一回です、一回です。そして信仰告白した時に、内住のキリストが宿られます。である意味ではこの口先だけで洗礼を受けてイエス・キリストの弟子になったつもりの人もいますね。その人は気をつけなければいけないのは洗礼を受けていても内住のキリストがおられないということです。霊の部分が空なんですね。その人の場合は信徒でも何でもないということです。ですから洗礼という水の儀式は受けたかもしれないけれどイエス・キリストとの関わりは何もないということになります。もし自分がもしかしたらそれからも知れないというふうに感じられる方がおられましたら聖霊内住のキリストを求める祈りを捧げてください。そうすれば求めるものにキリストは道を開かれます。これすごく大事ですね。道が開かれないで、キリストを受け入れたはずだったのに自我によってその道をキリストの道を塞いでしまっているということがあるんですね。ですからそういう意味で洗礼を受けた方は二度と洗礼を受け直す必要はありません。あの水全身霊である点滴であるかどうかということで受け直す方もいらっしゃるんですね。これも必要ありません。ですから最初の洗礼というのが強制的に受けさせられて全然心にもなかったというのであれば本当にイエス・キリストを信じた時点でキリストの聖霊のバプテスマをご自分で求められれば聖霊は授けられるということですね。そこら辺をはっきりしておけばいいのではないかと思います。ヨハネのバプテスマをそのような形で受けた人たちにはイエス・キリストの名によるバプテスマが必要であったということですね。ヨハネのバプテスマはもうそれで終わりです。ですから、よみがえりのキリストを信じる信仰に至る前よみがえりのキリストキリストの福音というのはよみがえり贖いの福音ですね。ヨハネが語らなかった福音がイエス・キリストを通して語られた。それを受け入れる、バプテスマ、それがイエス・キリストの名によるバプテスマということになるわけですね。メシアとメシアによる救いを期待するところまでがヨハネの役割。そして私の役割は終わったのでヨハネに、指示していたものはキリスト本当の、メシアのところに行きなさいということで全部送り出したんですね。その意味でヨハネほど謙遜な人はいないということでキリストはヨハネを褒められました。これは自分が作り上げたお城であるということでそれを大きくすることばかりを望んで、他のところへ行きなさいなんていう牧者どれぐらいいるかですね。そういう時代本当にキリストはこのヨハネを素晴らしい人としてこのような人はいないということを言われましたね。女の腹から生まれる人として生まれる中でヨハネより優れたものはいないということを言われたんですね。この謙遜さですね、これがすごく大事ということになります。ここで聖霊が出てきましたので聖霊に関して見ていきたいと思います。聖霊の働きを表現するのに5つの動詞が用いられています。ここにヨハネの3章6節ずっとこの5つの聖句を挙げておきました。これはぜひこのお読みになっていただければいいと思います。御霊によって神の家族に生まれた、生まれたという表現ですね。聖霊に関して生まれたという表現が用いられています。2つ目は御霊によって一つの体になるべく洗礼を受けたという表現ですね。コリント人への第一の12章13節のところに書かれています。つまり一つの御霊によって洗礼を受ける、ですから 洗礼は1回ですね。イエス・キリストの名によって一つの御霊によって洗礼を受ける。そして御霊が宿ることになるわけですね。3つ目は、御霊、神の霊が内住され私たちのうちに住んでおられる。だから御霊の内住という表現ですね。ローマ人への手紙の8章の9節。それから4番目は、御霊によって贖いの勝因が押された。贖いの勝因が押された。これは勝因が押されたということは、この世にあって信仰告白したものが常しえにイエス・キリストに連なるという確証ですね。それが御霊によって与えられた。ですから御霊によって生きている人たちは確証を、勝因を帯びているということになります。何がこの身に起ころうと、行く先は一つ決まっていますね。キリストのもとです。ですから今この世で、信仰告白をして御霊のバプテスマを受ける、イエス・キリストの名によるバプテスマを受けるということは永遠の保証なんですね。5つ目、御霊に満たされるという表現ですね。でこの5つ目の御霊に満たされるという表現は、これ何度も何度も繰り返されます。1番から4番までの、この動詞ですね、これは1回きりです。ですから、神の家族に生まれた、もう1回生まれた。ですからその後はずっとキリストと共ですね。ですからそういう意味でずっとこの4番までは1回の出来事ですね。しかしこの満たされるという表現は実は異なっています。満たされるというのはその時々主がもっともっと霊を注がれるという意味で、すでに内住のキリストはおられる、さらにその上に満たしが起こるということですね。でこの違いをはっきりしておくということは非常に大事です。で洗礼を受けて内住のキリストが宿られるようになる。そうするといつもいつも必要に応じて聖霊の働きで私たちは歩んでいくことになります。しかしどこかに宣教に行けとか、特に力が必要な場合ですね、敵との対面があるとか、そういう場合はどうしても神からの力が必要です。その時には聖霊の油注ぎがその都度されます。ですからイエス・キリストも激動を感じてという形でいつもいつも注がれておられましたね。でイエス・キリストが、この聖霊のバプテスマを受けられたのは30歳過ぎですね。いわゆる牧者、この祭司として、奉仕できる年齢は30歳以上というふうにヘブル書聖書では決まっています。それ以上以降の年齢に達したときに、いよいよミニストリーを始められました。その最初にイエス・キリストはこの聖霊のバプテスマを受けられたんですね。ですからイエス・キリストが聖霊のバプテスマを受けられたのは30歳過ぎです。でもイエス・キリストはお生まれになった時から聖霊に満たされておられたということです。そしてミニストリーの都度必要である時には聖霊に満たされて行動されたということですね。でマリアの場合はどうでしょうか。マリアは、マリアが洗礼、イエス・キリストの母のマリアが洗礼を受けたのはあのペンテコステの出来事の時ですね。ペンテコステの出来事の時にイエス・キリストを告白する者に聖霊のバプテスマが下りました。つまり内住のキリストがその時から信徒の中に、存在するようになったんですね。ですからマリアとしては聖霊のバプテスマを授けられたのはその時です。しかしそれに至るまでの何十年間聖霊の満たしはあったということですね。でこの聖霊の満たしというのはずっと満たし続けられればずっとそれが続くという状態です。でも内住のキリストという状態ではないんですね。で内住のキリストはキリストが天に上げられた時に父の御霊がキリストの御霊として地に下られた時に信徒の中に住まわれることになったんですね。 ですからそれ以前は聖霊のバプテスマはなかったということです。聖霊の注ぎ、聖霊の満たしはあったけれども、バプテスマはこのペンテコステの時以降ということになります。これを頭に入れていろんな聖書の箇所を読んでいただきますと区別ができると思います。このヨハネのバプテスマとイエス・キリストのバプテスマは全然違うということですね。そしてイエス・キリストのバプテスマの中には聖霊、今日はもう聖霊のバプテスマが含まれているということですね。ですからイエス・キリストが、天上に上げられてから聖霊を送られるまでの間はまだ、この聖霊のバプテスマという現象は起こっていなかったということです。ただ弟子たちは聖霊に満たされて、行くべきところに行って行動したということです。イエス・キリストが地上におられるとき聖霊に満たされて弟子たちは派遣されていたんですね。内住のキリストではありません。ですからはっきりしてますので、これから聖書を読まれるときにこの区別を意識しながら読んでいただくと、よくわかるのではないかと思います。実節2年間、このことが続きました。アジアに住む人々はユダヤ人、ギリシャ人、主の言葉を聞いたわけですね。でパウロはおそらくこの間に、コリントの教会を訪問したというふうに考えられます。でこれは、今回の資料の最後のところに、実はコリントの教会に出された、手紙が全部で4通以上、おそらく 4、5 通になるんですけれども、少なくとも4度の手紙が出されたということが明らかです。そして1度目と3度目のコリント訪問については聖書ははっきりと書いてますけれども、2度目の訪問についてははっきり書いてないんですね。ですからおそらくこのエペソにいる2年間ですね、その間にコリントを訪問した可能性があります。それは前後関係で使徒を送るとか弟子テモテを送るとかテトスを送るとか、そういうようなやり取りから、そしてコリントから届いた手紙の内容からそれははっきりしてきます。ですからこういった表に書いたような筋書きが推測できるということになります。この期間はパウロの信仰生活において最も実り豊かな時期であったわけです。ツラノの学校の写真をここに入れておきましたけれども、今まだこのエベソのツラノの学校跡があります。この学校はツラノという名の公共の建物であったのか、あるいは、公道であったということが考えられるわけですね。で3ヶ月間はシナゴグを使っていました。ところがもうそこから出ざるを得ない、あまりにも攻撃が強くなってメッセージを語ることができない状態になったんですね。そこでそこから追い出されるようにして、このツラノに移った、ここでメッセージを語ることになりました。でこの行動は、もう独占的に、パウロがこの自分の時間帯は使えるわけですね。ですから大伝道、横やりがなく、この宣教、神の御言葉に集中することができたということが言えます。でいろんな写本がありますけれども、このパウロが用いた行動を用いた時間帯というのは、おそらく当時の人々のくつろいだ食事の時間、昼寝の時間、ですから、スポーツの時間ですね、そういう時間帯をパウロは利用して、人々に働きかけたのではないかというふうに言われています。ですからこの午前中と、そして午後ですね、夕方ですね、はその行動はいろんな用途に用いられるんですね。ですからそういう意味でパウロが用いたのは、そのみんなが昼寝をしたりしているそういう時ですね、それを用いてここでメッセージをした。そしてまたいろんな写本とかいろんなこの資料なんかによりますと、おそらくこのツラノの行動はこのエペソの医師が、エペソで開業してた医師が持っていた、その関係でこの行動が借りれるようになったのではないか。大きな行動を借りるっていうのは、このお金のないパウロにとっては大変なことですよね。でおそらくそのルカとの関係で、ルカの医学校との関係で、そのお友達がこのツラノにいて、そしてその人を通してこの行動が借りることができた。ですから無料で借りることができて、そこで宣教に 戦死することができたのではないかということが言われています。そしてパウロはこの時家から家へと巡り歩いたということが書かれています。これは家々においても、そして公の場においても宣教したというこのパウロの後の記述の中に出てきているわけですね。つまり必要とあらばこの行動に人が来てそこで語るだけではなく、個人個人の家にも行って必要な祈りをし、そして宣教し、聖書の紐解きをしたということが考えられます。でこの時神はパウロの手によって驚くべき奇跡をなされました。手拭いや前掛けを触れるだけで病気が去るということですね。悪霊も出ていくことの、そういう奇跡が起こったんです。これの真似事が最近も行われているようですけれども、このパウロの場合は神ご自身が働かれたということは明らかですね。でこの手拭いとか前掛けなんですけれども、手拭いっていうのはおそらく被り物を、当時は被り物をかぶってるんですけれども、汗が出ますよね。その時に被り物の中に手拭いを敷いて入れて、そして被り物をしていた。汗を吸い取らせるわけですよね。それがこの手拭いっていうことではないかと。それから前掛けなんですけれども、パウロはご存知のように天幕作りの仕事をしていました。ですからその時には革の仕事用のエプロンをつけるんですね。でおそらくそれがパウロのまあいでたちであったっていうことになるわけです。牧者としての清掃とかそんなものではなくって、こういったいでたちであった。でそれが、パウロが持っていたものということで、人々の信仰がこのパウロが信じている神にあやかりたいというこの信仰ですね。それがこういう行動を起こした。そしてその信仰によって神がその人たちに働かれたということです。手拭いや前掛けによってではないということです。でこれが恐ろしく、その間違って適用されている例がアメリカなどで、いわゆるテレビ伝道者ですね、テレビ伝道者がもし祈りがあれば祈りのリクエストを書いて、そして献金を送りなさい、そしてその人たちにはこの祈りが込められたハンカチとか本とか、それを送るっていうんですね。だからそれが欲しければお金献金を出すって言い換えればそういうことになるわけですけれども、それはとんでもない誤用ですね。この間違った応用ということになります。パウロは何も手拭いとか前掛けを通して、これを握ればそういうことが起こるっていう、それでことが起こったんではないんですね。それは人々の反応なんです。神にあやかりたい、パウロが語っているその神にあやかりたい、それがパウロが持っているものに触れさえすれば、ちょうどイエス・キリストの衣に触れさえすれば、権威がある衣に触れさえすれば私の病は癒されるという、あの婦人の信仰ですね。それによって神が働かれたということです。ですから献金を送ってください、この祈りが込められたハンカチとかなんかを送りますっていう、それは非常に異端的っていうことになります。気をつけてください。このような形で神がパウロを通して働かれたというのはこのエペソの教会であったということですね。そこでその後はもうお読みしませんけれども、実はこの後ですね、どんどんいろんな出来事が起こっていくことになります。13節はもうすでにお読みしましたね。このユダヤ人の巡回祈祷師ですね、この真似事をしてみたということがこの13節以降書かれています。こういった真似事、この非常に癒しとか除霊に関心を持っていたこういう魔術師ですから、じっとこのパウロがやることを見ていて、一挙一動を見て、あ、このようにやればきっとできるという真似事ですね。ですから専門家が真似をするという、そんな状態です。それをやったらとんでもないことが起こったわけですね。でここで悪霊が出てきますので、悪霊についても少し触れておきます。この悪霊は、イエスのことは知っている、そしてパウロのことも知っていると宣言してますね。つまり霊の領域に通じているということが書かれているんです。で悪霊を信じないキリスト者もいますけれども、それは間違いです。聖書にははっきりと目には見えないけれども人の背後に、邪悪な ものの背後に悪霊が影響しているということを聖書は証ししているんですね。ですからそういった背後にいる霊は霊の世界のことを知っています。霊の世界、悪霊の世界だけではなく、神の御使いたちのいるそういう世界ですね、それに通じているわけですね。だからイエス、パウロ、神の人のことはよく知っているわけですね。ある意味でそういう者たちを妨害しようと、どうでもいい人を相手にしないんです。でも本物を相手にするんですね。ですから本物はいつもいつも悪霊の攻撃を受けるということが言えるのではないかと思います。この悪霊はサタンの軍隊なんですね。サタンはこれらの悪霊を用いて、この世に影響を与えています。悪霊どもには知覚があるということがこの箇所から分かりますね。知識もありますね。そして臨機応変に対処することができるんですね。ということは本当に恐ろしい霊的な生き物であるということが分かります。その都度その時、どのように反応するか、いちいちサタン様どうすればいいですかじゃなくって、自分で判断して、臨機応変に対処できるということで、すごい力があるということが分かりますね。ここに登場する悪霊は、実は使徒の働きずっと私たち学んできておりますけれども、これで4度目の登場です。いろんな、この先ほどもそうですね、先ほどではなくて前に学んだピリピですね、占いの霊に取り憑かれていた人たちがいたということがピリピを訪れた時に書かれていましたね。その前遡れば魔術師のシモンとか、いろんな例が出てきています。ここでは4度目ということになるわけですね。サタンはとにかくこの世に福音宣教が、広まることを一番恐れています。これはイエス・キリストの約束の中にありますね。全世界に福音が広まったら私は来るっていうことですね。ですから広まっては困るんです。全世界の者がイエス・キリストを信じたらということは一言も書かれていません。信じる信じないでは関係なく、福音が全ての人に届いたら私は来るっていうことですね。ですからサタンはそれを非常に恐れているわけです。このパウロが攻撃にあった理由は、いつもいつもパウロの行くところにはすごい力みの力があったからということになるわけですね。そこでこのようなことに怯える人々が、この試しにこのパウロの真似をして行ってみたという人がもう大変な傷を負ってしまったということを見て、人々は非常に誠の神を恐れることになったわけですね。そして見えない悪霊が働いているということも怖くなったんです。ですからその悪霊が働いて手を置いているような書物を自分の近くに置いておくということは、これはとんでもないことですね。そこからどういう形で悪霊が自分に影響を及ぼすかもしれない。そこで人々はそのようなものを全て持ってきたということです。魔術の書物、それからオカルトの類、それから占いとかなんかに用いられた、このような異端的な用途に用いられた人工異物ですね、そういったもの全てがきっと焼却されたに違いないんですね。サタンの戦いの武器がこのような形で、公の場で全部焼却されました。これは大事なことです。ですからもし占いの本とか、そのような悪霊が影響を及ぼす可能性のあるようなもの、物品、書物、そういうものがあればすぐに焼却されることをお勧めします。私たちが知っている以上に悪霊の力は強いんですね。そういうものがありますと、それがきっかけになって何かの時に悪霊が影響を及ぼします。ですから全くそういうものに縁のない方っていう、その場合にはそういうものを見ても全然影響を受けないんですね。でも何らかの形で関わった方がおられれば、やはり焼却されるということが大事だと思います。魔術への入門というのはサタンに門戸を開くことになります。これはウィジャボードとか占星術とか、それからロールプレイングゲームっていうのが今インターネットが この普及してますから、インターネットを通していろんな架空の戦争とか、この探索とか、いろんな問題難題ですね、それに挑戦するっていうことで役割をこの演じる、自分がそのキャラクターになりきって役割を演じていくっていうゲーム、もう今すごいありますよね。それに関わるっていうことはやはりおやめになった方がいいと思います。背後に悪霊が、サタンが影響を与えています。サタンの罠ですね。一見無害に見えますけれども、これは罠です。それが門戸を開くことになるんですね。ですからもっともっと恐ろしいものが侵入してくることになります。神の言葉がどんどん広まって勢いを得ていったということが書かれています。でパウロはこのエペソに滞在している間にコリント教会からいろんな問題が送られてきたようですね。その諸問題に書き乱されているということが、いろんな箇所から分かります。明らかに記録には残されていませんけれども、書簡をコリント人たちに宛てて書いたということが言えるわけですね。そして21節以降はお読みしていませんけれども、大体概略を見ていきます。22節のところでパウロの心がいつもいつもユダヤの信徒たち、エルサレム教会を中心とするユダヤの信徒たち、ユダヤ人信徒ですね、あったということが分かりますね。いつも心がそこに行くんですね。ですから異邦人宣教をしていて、私は異邦人のもとに行くと宣言しながらも、やはり同胞のことをいつもいつも思っていた。ですから最終的にはエルサレムによって、そして自分のもとに帰ろうということがここの歌詞から分かりますね。で計画を立っていた時にデメテリオというこのエペソの職人ですね、職人が問題を引き起こします。でここでこのアルテミスというエペソ人のアルテミスという女神ですね、それが登場します。でこのエペソ人のアルテミスというのは実はローマ人のダイアナのことです。ダイアナは皆さんご存知ですよね。ダイアナのことです。ギリシャ語のアルテミスという時には全てこれダイアナなんですね。でこの女神のおかげでこのデメテリオたちは、デメテリオはお金儲けをしていたわけですね。つまり神殿の模型を、今はもう聖地と言われるところにはもう商魂たくましい商売が入り込んでますね。そして異物とかそういうものを売るわけですね。そして大儲けをするわけです。偶像ですね、それは全て。でそのようなことをしていた。ところがパウロが来て、手で作ったものは神ではないとこういうわけですね。ですからそんなことを言われたら自分たちの商売が上がったりであるということで難癖をつけたわけです。ここであたかも宗教を信奉するがゆえに彼は訴えているようなんですけれども、宗教的熱狂というのはこれはいつもと言ってもいいぐらい、格好の偽善的口実になります。本当はそんな信仰心は何もないんですね。しかし、このデメテリオの動機は宗教心ではなくて商魂なんです。商売お金儲けをするための口実ということですね。私利私欲が実際の要因であるということが、この彼の、この神々というこの神を持ち上げている背後に明らかですね。全てそうですね。聖地などを用いていろんなものを売ったりするのもやはり商売ですね。商魂、私利私欲ですね。それを買うからまたそれを儲けさせてしまって、彼らが繁栄するわけですから、やはり買わない非売運動というのも大事なのかもしれないですね。で、まあ、これを聞いて人々が非常に苛立って、そして暴動になっていくわけですね。それは多くの人がみんな私利私欲に生きてますから、これは大変だということになったわけです。でここに、まあ、劇場っていうのが出てきます。この劇場になだれ込んだとありますけれども、この劇場の大きさは直径が200メートル、そして56,700人収容の座席があったといいます。すごいですね。神殿の大きさは 130×67m ですね。そしてその周りに高さ18メートルのこの円柱が立っていたそうなんですね。 この円柱、そしてこの円柱は各国の王がその円柱にお金を出してそこに柱を記念として建てるわけです。で、円柱の中には装飾が施されている豪華なものもあったといいます。この劇場に人々がなだれ込むということになれば5万6700人が収容できるわけですから、すっごい人が集まって大変な暴動になるわけですね。そのことが起こり、かけたということです。そこで30節31節のところでは、人々はとにかく、パウロがそれに巻き込まれないようにということで、パウロは再び身をかわすことになります。そして危険を免れたわけですね。で、このなぜこのここで活躍をしたのがいわゆる書記官なんですけれども、このアジア州の書記官の、まあこの転機というか、非常に彼は賢いことを言ってこの暴動を解決しているわけですね。騒乱罪に問われたくなければ、みんな引き上げなさいということを彼は言っています。で、これはその背後には、実はローマ支配下にこのアジア州というのは置かれていたわけですね。ですから、この支配者たち、政治的な支配者たちはローマに対して、責任があったわけです。ですから、もし暴動とかなんか起これば全部自分の責任になるんですね。そこで自由都市としての称号をもらっていた数少ない、このアジア州のエペソですね、そのエペソの称号を失いたくないという思いがあれば、ローマを憤らせるようなことをしてはいけないわけですね。それで、まあ、このような基地があったということが言えるわけですね。で、パウロはこの時のもうこの暴動に巻き込まれて、このような中に巻き込まれればもう死を免れない、そういう状態ですよね。その時のことをエペソで獣と戦ったという表現をしていますね。コリント人への第1の15章の32節のところですね、そこに獣と戦うという表現が出てきます。これがまさに獣、つまりこの背後にはサタンですね。デメテリオの背後にはサタン、そしてこのダイアナ、女神ダイアナの背後にはサタンですね。つまり獣です。獣と戦ったということですね。それをパウロは後から思い起こして、書いているわけですね。で、このアルテミスというのは、この35節のところを見ますと、天から下った御神体、との守護者、御神体という表現があります。で、これは、まあ、伝説伝承によれば、このアルテミスというのは、この隕石から作られた、この彫像ですね、それが隕石から作られたというようなものもあるようです。木星はこの彼らの最高神であったわけですね。ですから惑星との関係、それがちらっとこの35節のところに語られているようですね。で、この劇場の大きさがちょっと出てきましたので、最近のニュースをちょっとお知らせしたいと思うんですけれども、ナイジェリアっていうのは今もう内紛も大変で、もう大変国家が乱れているんですね。アフリカのナイジェリアですね。そのナイジェリアで、実は、最高の、この世界最高の、教会の講堂ですから、オーディトリアムですから、教会の公会堂っていうことです。いわゆる小さな教会堂じゃなくて、いわゆる教会の講堂です。ですから先ほどツラノの講堂っていうのが出てきましたよね。大きな場所で、演説家たちがそこを用いて演説をした場所なんです。それと同じような、そういう意味の、この講堂が実はできたんですね。そのナイジェリアに作られまして、11月の25日に、この開道式が行われたんです。もうすっごい大きな、びっくりするぐらい大きな、公会堂なんです。なぜナイジェリアに、貧しい人たちがいっぱいいる国です。そして今内紛もありますし、市民戦争も起こりかねないような、そういうナイジェリアなんですね。で、この土地に実は大きな、この建物が建ったんですけど、これ700エーカーあるそうなんです。700エーカーなんですね。それでね、1エーカーっていうのは、坪数でいうとどれぐらいかなと思って見てみたんですね。1エーカー、 これ1224坪1224坪も桁が違いますよね。1坪700エーカー700倍です。すっごい大きな土地なんですね。でしかも、この栄光ドームという名前なんですけれども、屋根があの黄金色です。屋根が黄金色ですから、もう光放って黄金だから栄光ドームです。神の光を放つっていうんですね。でこれを建て上げた創設者というのは、デュナミス国際福音センターの長である。この彼自身がこのデュナミスダイナマイトですね、デュナミス国際福音センターを建て上げたんですね。その長なんです。そして彼は現役の医師でもあったんですけど、今はもう医師ではなくて、この宣教者として牧会に従事しているようですね。でこのポール・エネンケ、あるいはエネンヘというふうに読むのか、ちょっとアフリカ名ですからわからないんですけれども、ポール・エネンケという人なんですね。実はこの新しくできた栄光ドームは10万人が収容できるということなんです。10万人です。もう端から見たら遠くにですよ、もうでありぐらいしか見えないんですよ。そういうドームをこのアフリカの地に作った。しかもその場所はナイジェリアのアブジャっていう都市にできたんですね。で彼は神から示されて国際空港の道路沿いですから、飛行機が降りてくるときに空からこの建物が見える場所ですね。国際空港の道路沿いのこの地に、この地が示されたっていうんですね。そしてそれが示されて1週間もしないうちにその地がすぐに変えることになってという形で、神の啓示を仰いで神からの神に従ってこれができたっていうことを彼は言っています。そして驚くべきことに、この栄光ドームは実はすごいお金がかかるだろうと思いますよね。ところが借金なしでできたっていうんですね。だから借金なしでできたとすれば、やはり神の啓示によって作れと言われて作ったっていうことになるのかもしれないんですね。で彼が主張しているのは、批判をする者もいるんです。そんな大きな場所を買って、そしてそこにその栄光ドーム、いつもいつも使えないですよね。そんな大きなドームは人々が入るときにはわーっとこの道で素晴らしいかもしれないですよね。でもちょっとした集会をするには声が飛んでしまって集会場にもならないですよね。でいろんな批判があって、そんなに大きな公会堂を建てるんだったら工場を建てるべきだったっていう意見もあるんですね。だったら今ナイジェリアでは本当に失業者もたくさんいると、そういう人たちに仕事を提供して、そしてそれが国に貢献することになる。だったら工場を建てるべきであったという、そういう批判はじめいろいろ批判があるんです。ところが彼が言ってることはね、このドームは借金なしでできたんだと。しかもこのドームを作り上げるために多くの人たちに仕事を提供して給料を与えたっていうんですね。でナイジェリア政府はナイジェリアの公務員に対して数ヶ月も無給で働かせている、そういう内情なんですね。そういう政府が何もできない無力な、そういう国ですね。そこで借金ゼロで、しかもその仕事に携わった人にはそれ相応のサラリーを払うことができた。だったらこのドームをね、批判することできないんではないか。しかも神がビジョンを与えてくださってということを、彼は言ってるんですね。ここら辺は非常に、難しい問題があります。で彼がなぜそのように大きなドーム10万人収容です、ところがアフリカの他の国には5万人収容っていうのがあったそうなんですね。だから2倍になっちゃったわけですね。そうすると今までそこのトップだって、ね、誇っていた、牧者ですね、それが自分は2番目になってしまったわけですね。そうやってくると、それ競争でどんどんアフリカにはそのようなこと起こるかもしれない。だからもし、借金なしでそういうことができたとしたら、それは素晴らしいと思うんですね。ということは、この方は医師であってある程度お金を持っていた。ですから自分の財産を全部注いでということになります。指導者が、国家の指導者が本当にキリストに、 心を全て託して、そしてこのキリストの福音、神の国を伝えるためにという形で動くことになれば、これはこれで素晴らしいことと思いますね。ですからおそらく、まあ、アフリカの他の国々も、アフリカにはものすごい億万長者って結構多いそうなんですよね、しかも、福音を伝えている人たち、このアフリカの福音伝道にはいつも神の技が伴うんですね。ですから癒し、条例どんどん起こってるわけです。そういうことを通してやはり人々をどんどんどんどんこう集めて、献金も多いということも言えるのかもしれないですね。そうするとアフリカの中には2番目3番目またそれをしのぐ大きなドームっていうか公会堂ができるかもしれないですね。でリバイバルが起こるということを頭に入れて、この世界中の人たち、キリスト者がこのナイジェリアの地に集められる、そしてリバイバルが起こるということを彼は夢見ているようですね。まあ、これからまだ11月25日に開堂式ですから、これからこれがどのように用いられているか、これから見ていかなければいけないんですけれども、今いろんなことが起こっています。かたやすごくアフリカではもう食べることにここと書いて、多くの人がどんどんどんどん亡くなっていますよね。そういう中でこういう華やかなこの開堂式に集まった方たちは皆正装で登場してますよね。ということはどこからこんなに素晴らしい着飾った人たちが集まってくるのかしらと思えるぐらいですから、ピンと来ないんですね。このナイジェリアという地でこういうものがあって、果たして主の御旨なのかどうか、これから見ていかなければいけないと思います。はい、今日はここまでにして